はい、それでは三眼転入ですね、はい、いいですかね、はい、またここまでいいですかね復習しなくてもいいですね
いいですか、ね、
三眼転入三眼転入というのはどういう教えかと、まあ、先ほどもお話をしましたようにですね、阿弥陀仏の願いっていうのは全ての人を浄土に往生させたい、ね、これが阿弥陀仏の願いなんです。ね、これは阿弥陀仏の願いだけど、その阿弥陀仏っていうのは法人ですので、法人っていうのはいわゆる肉体を持っておられない、ね、だからやっぱり、目に見えない方がこの実体を持っているね、肉体を持っている私たちに直接仏法を伝えることはできないわけです。そこで法華経の教えではですよ、そのこの世に阿弥陀仏の願いを伝えてくれる菩薩方がですね、数え切れないほど現れますよと。でまずそこから阿弥陀仏の願いをあとね叶えていく、そういう道が始まるわけです。だけど菩薩が現れてもですよ、全ての人を救うことはできないんです。で菩薩っていうのは周りの人を救うだけで、全ての人を救うってことはできない、ね、
時間かけて全ての人
時間かけて全ての人、そんなね待てませんよね
待てないね
待てないですよ ね、
そうだ、 ね、
ね、だから全ての人を、ね、浄土に往生させるっていうことは当然のごとく菩薩から直接聞ける人だけじゃなくっていうことです、ね、菩薩の周りに聞いている人たちがいたとしたら、この人たちだけじゃなくてってことです。ね、この人、つまり菩薩から直接教えを聞いてる人たちだけじゃなくて、その周りの人たちも救ってあげないのね。これでこそ全ての人になるわけ。ね、はい、では全ての人を浄土に往生させようっていう、これが阿弥陀仏の願いですから、当然のごとくその願いを抱いている菩薩だけじゃなく、いまだ菩薩になっていない人たちもまた伝えていかないといけないわけ
です。増えるわね。
増えますね。そう、皆さんしか会えない人は皆さんが伝えないといけないんです。
それは大変だよ。眠れ
ね
えわ。ね。大変で眠れねえ。
それでこそ全知識の気持ちがわかりますよね。
だよ。本当だね。来るよまた。
その全知識の気持ちがわかるということは、阿弥陀仏の気持ちもわかるわけです。
ね、
伝わらんな、伝わらんな、どうやってしたら伝わるかなっていう、ね、
聞かないとダメでしょ、お話を
聞かないとって、だから自分が伝えればいいんですから。
そんなにうまいこと喋れないしね。
自分が聞いて分かった分は伝える。
そうですよ、自分が聞いて分かった分は
納得しないでしょ。
納得しないじゃん。
すごい下手なとこかよ。
そうそうそうそう。少なくともね、私が言うより皆さんが話をした方が皆さんの身近な人は聞いてくれると思います。
いやー。
はい。ねえ。
それまた眠いわ。
ねえ。
やっぱり眠れない。
ねえ。
ともこさんどう
ですか。どうですか。
ああ。今晩眠れんまた。
向井さん旦那さんや。ねえ。娘さんに
難しいお
方
で
そこにあの一生懸命
大変なんだもん、
ね、で大事なのはですよ、うん、どう伝えるかじゃない心
心でね
そう心そう
心も乱れてればダメだし
心ですよね
腹立ってもダメだし、
うん、あこの大事な教えを分かってもらいたいっていうね
問題 そこ
その心さえあればね、うん、いつか伝わります、うんいつか伝わります大事なのは心です間に合う間に合わないなんて関係ないじゃないですか間に合う間に合わないなんてえ言ってられる間に合わないじゃないかと
そんな言ったりしてるもん
やっただけは伝わるんだから
、ね、そうじゃなくてそういうことの積み重ねによって一人の人がご縁を結ぶんです今自分がご縁を結んだっていうことは、うん、そうやって私にですよ過去世においてずっと声をかけてきた人がいるんです、うん、で伝わらんな伝わらんな伝わらんなってずっと思ってね、うん、でああもうやめたとっていうふうに諦めることなく伝えてくれた人がいたなればこそ今私はご縁を結ぶことができたんです、
う
ん、
そうだよね
ねそんな簡単にね聞いてくれるわけがないじゃないですか。
ですよだから
ね
眠れちゃう
ね。
だけどそれがね阿弥陀仏のなんで苦しみなんです。
そうだね。
自分も苦労してみればね全知識のね苦労がわかります。全知識の気持ちがわかります。ああね大変だなとね。ああ全知識ってこんな大変な思いをして仏法伝えてるんだとねちょっと思ってくれるでしょ親になって初めて知る親心好きでしょ
そうそうそうそう、
ね、伝えてみて初めて知る全知識心
はるか
か
るとか
大変だな
もうする前に諦めてるもんね
そうそうそうそう
本当にじゃダメ
だねさあ大変なんですよ全知識は神様じゃないんだから人間なんだから
そうです ね
皆さんと同じように苦しんで悩んで進んできたんです、うん、じゃあどうやって進んできたかっていうとね、うん、それは阿弥陀仏が全ての人を救うって言ってんだなと、うん、ねじゃあやらないといけないなと、うん、やってできるかできませんね、僕は最初ねできたかと流暢に話ができたかと本来できるわけないですはっきりはしていただきます全くできませんでした私がね仏法を伝えようと思ったのはね大学2年生の時ですよ、ね、全く喋れなかった、ね、話をしてもねたどたどしい話しかできない、ね、よく詰まっていた自分ではね関心の話をしたと思ったら次の時はね来なかったとかねよくあった
ショックだね
ショックでしたよもう本当に、ね、話しても話しても話してもね伝わらない、うん、ねある時気づいたああ私はね相手が息をする間もないほど話しまくっていたなとかね、うん、だからダメだったんだとじゃあちょっとね間を置いてゆっくり話をしてみよう、ね、そうやって話したある時はね、説法して、こう紙に書きながら話をしたその紙の字がね汚いこと汚いことぐちゃぐちゃにして書いてた、ね、だけどこんなことじゃ伝わらないなやっぱり字もきれいに書かないといけないな
努力したんだ
ねそう思ってね、うん相手に伝わるように話をしたなんでかそれはね阿弥陀仏が全ての人を救うと誓っておられたからですよ、うん、ね阿弥陀仏の願いを 叶えてあげなくちゃいけないと、うんね、これが私の使命だからやるしかない、進むしかない、うんね、ああやめようと何度思ったか分かりません。もうダメだ、僕にはできない、ね、僕はもうこんな道を進まずにサラリーマンになろうと、サラリーマンはいいなと、どっかに就職しようかと今でも思います。
でも遅いもん、
ね、いやーもうやめようかな、こんな道苦しいだけだよと。だけど、
ね、簡単に伝わらないもん。
そうそう、ね、皆さんもね、本当悩みますよね。本当できるだろうかできないだろうかとかね、やめようかよね、頑張ろうかとかね、皆さんも思うけど私も思うんです。私だって思います。もうあやめよう、もうあ35歳ならまだ就職が間に合う。
間に合うね、
間に合う、間に合うね。だけどね、やめようと思うと、あ誰かがね、誰かが私の代わりにやってくれるだろうかって思うんです。
いないでしょ。
いつも思う、ね、今までずっと何度もやめようとしてきた、ね、100回や200回じゃない、やめようと思ったことはね、毎日のように思いますわ、はっきり言って、ね、そうやってね、やめようと思った時にいつも思うことはですよ、ああ私と同じようにやってる人が見つかったらやめようと。
あ
いないんですよ、いまだ。
こう
バトン渡す、
そうそうそう、ああこの人が頑張ってくれてるから私は気持ちよくやめようと、ね、ね、この間もこう道歩いてたらね、ああ亀さんいいねと、鯉さんいいねと、来世は亀もいいな、鯉もいいなと、ね、そしたら隣にいた人が言うわけですよ、亀だったら仏法連れられないじゃないの、鯉だったら仏法連れられないじゃないのとね、だって大変じゃないですかってね思いますよ。だけどやっぱり思うことは、じゃあ私が諦めてね、ね、しまったら、このね、阿弥陀仏の願いをずっと伝えてきた人がいるからですよ、今この世に残ってるんですよ、ね、大事に思ってくれた、ね、その阿弥陀仏の願いを大事に思い、自分の願いと思ってね、大事にして伝えてくれた人がいるからね、私のところまで届いたんです。それはね、私が、自分の市場でですよ、もう苦しくなったからやめたと思ってね、逃げ出していいのかと、誰かが、ね、代わりがいるのかと、いないんです。それと同じように皆さんの身近な人はですよ、皆さんしか伝えられないんです。
はい、
ね、皆さんが諦めたんですよ、誰も伝えてくれないわけです。
プツンと切れて
しまう、ね、そうそうそうそう、
そう
なんです、う
ん、
なんで
そんな一人で救うのか
と思った。いやいやいや、
一人で救うみんなの文章は一
人で一人で頑張る、一人で頑張れません。ね、
高3だった。
じゃあちょっとその話ね、一人で頑張れない一つの例を挙げさせていただきます。皆さんのよく知っている例を出してね、一人でこの道を果たすわけじゃないんだよと、ね、その有名な例がですよ、西遊記って話なんです。
孫悟空の話、
ね、西遊記ってどんな話ですかというとね、まずね、人間じゃないものが3人いるわけです。1人は八戒、ね、八戒、そして二人目は五条、
あ、これじゃ
五条、
ね、
カッパの、
そう、カッパの化け物、五条。三番目は
孫悟空、孫悟空なんかいな
かった
の、悟空って空を悟ったの。
うん、なんか面白いと思いません？八戒ってなんで八戒っていうか知ってます？
豚のね、
なんで豚の化け物のね、化け物に八戒という名前がついてるか、
ね、な
んだろう、ね、
もしかして化けるの？
違う違う違う、これは足りないものを言ってるんです。
いや、何が足りないの？
いやいや、だから 八戒はいつも欲を満たすことばかりを考えてたわけ、ね、欲を満たすことばかりを考えていたのが八戒という人なんですよ、ね、欲を満たせばいい、ね、人生っていうのはね、自分の好きなことをやってればいいんだ、楽す楽をすればいいんだ、ね、自分の楽しいことをして生きていればいいんだと、ね、これが八戒ですよ、ね、いわゆる八戒というのは何を例えられているかって言ったら、欲を満たしたら幸せになれると思っている人のことを指しているわけです、ね、だからその八戒にあなたが欠けているものは、ね、いわゆる自分を大事に思って自分をコントロールすることですよってことです。快っていうのはいわゆる自分のセルフコントロールのことですよ、ね、欲に流される生き方って幸せですかと、ね、欲を満たす生き方って幸せですかと、そんな毎日毎日自分に負けてですよ、欲に流れて言い訳をしてね、自分の心と向き合うことなくね、現実と向き合うことなくね、欲を満たすことばかりを考えて楽に溺れてね、逃げていく、そんな人生って幸せですか、うん、ね、そんな人生が幸せだと思っている人が八戒なんです。皆さん八戒ですか？
欲があれば多少八戒に似てるけ
ど八戒ね、これは八戒という人だから、その八戒には戒をね、ちゃんと身につけて欲から離れていきなさいって教えられる、だから八戒という名前がついてる。五条、五条って何かというとね、これは情を悟りなさいと、ね、情を悟りなさいっていうのはどういうことかっていうと、この佐護城っていうのはね、俺が俺が俺が俺が俺がってね、また我が強いんですって。で、自分の考え方は正しい、自分は間違ってない、ね、間違っているって言われそうになると言い訳が達者だから、口がね、鳥のくちばしのようにペペペペペペペペペって喋る、ね、そしてね、攻められそうになったら噛まれて守る、ね、攻撃されそうになったらこうね逃げる、ね、そういう佐護城、ね、佐護城、ね、それは自分は間違ってると思えない、ね、そして言い訳ばかりをする、ね、そして何かね、思い通りにならないことにぶつかると、ね、川の底にね、心が落ちて落ち込んでいくと、うん、俺はダメな人間だと悲願、うん、ね、悲願、卑屈、ね、言い訳の塊、人間あらざるものと、ね、
人間だ
人間にいっぱいいそうな気がするけど、仏教はこれはね、人間ではなく妖怪だと、
畜生、ね、
妖怪、なんか妖怪ではなくね人間にあらざるもの、それは ね、どういうものか、五条のね、言い訳ばかりを繰り返し自分を正当化し、ね、我を通していく、間違いが認められない、ね、そして、何かね、思い通りにならないことがあると我を通してね、それでも思い通りにならないと落ち込む、ね、鳥のくちばしのようにペラペラとしゃべる、ね、そして逃げる時にはね、このね、水かきで逃げ、ね、頭はね、本当に言い訳ばかりでね、はげてしまったと、ね、頭でも悩んでばっかりいるからね、はげてね、しまったわけですよ。
そんな例えがこの中にあったの、
ね、だから背中にはね、甲羅があってね、自分を守ることばかり考えている、これも人間にあらざるもの、妖怪です、 なんかほら人間って妖怪ばかりって感じしますよ。8回五条そして悟空はどんな人かって言ったら、悟空はとてもね、非常に能力に長けている人なんですよ。できる人ね。だけど俺がねやるとね、人がやらなくても俺がやってやると、そういう気持ちが強くてね、人をこう差別する気持ちがあるんです。みんなと一緒にやっていこうっていうね気持ちがない、これはいわゆる少女の人なんですね。自他を分ける気持ちから離れられない、
ね、俺が俺が強い
少女っていうのはどうしてもですね、その自分のやる善にこんなにやってやってるっていう気持ちがあるんです、ね、これが少女の人の特徴なんです。だから人のために何かをすると、俺がこんなにやってあげたんだ、自分の善を誇る気持ちがある。どうだろう、こんなことは他には真似ができないだろうと、ね、こんなことができるやつはいるか、どうだ、できないだろうと、ね、この自分のやる善にですよ、その、うん、非常にこう俺が俺がっていう気持ちがねすごくあるんですね。
翔太の、
その自分の善を誇る気持ちがあるんです。だから非常に能力のある人がこれ悟空なんですね。だから少女の悟りを開いている人だけど、まだ大乗の悟りを開いていないのでね、非常に自他を差別する気持ちが強いわけ。だから自分も他人も関係ないんだよとね、自分を思うように人を思っていきなさいっていう気持ちがない。だから悟空には空を悟れということで悟空という名前がついてるわけです。これもまた人間にあらざる妖怪そんな人たちをですね、まとめている人が三蔵法師ですよね。もうなんかいい話でしょ。
いい話だったんだ、
ね、いい話でしょ。
いい話だったとは、
ね、三蔵法師
単なるね、あのお経を運んでった物語ってような。
そう、この三蔵というのが大乗の精神にあふれた人なんです。
あ、すごいすごい、
いいでしょ、
いいね
いいでしょね、え、仏教って感じで、最有機から見る仏教と。でそこで大事なのは、悟空っていうのはね、もう早くね八戒と五条を切り捨てようとするわけ。ちょっと嫌なことがあると、うん、俺がやるからいいと、お前たちはもうね、やめろよと、できないならやめちゃえよと、こういうふうに言うのがね悟空。
バカにして、
非常にバカにしてるわけ、うん、で自分にすごい才能があると思ってるわけ、う
ん、ね、あの空は飛べるしね、
そうい
ろんなことできちゃうもんね
そう、能力に長けてるわけ。だから能力に長けている人ほど少女の悟りを開きやすいわけ。
あー、なるほど、我が道だけを進んで
る、ね、そうそうそうそう、俺ほどね、能力のあるやつはない、できるやつはいない、俺ほど素晴らしいやつはいない、でこんなにねできるやつはいるかと、こんなに頑張れるやつはいるか、それを誇りにして頑張ってるわけね。だからいつも喧嘩になるわけですよ。八戒はね、なんかあるともいいじゃん、まあ
本当に
めんどくさいし楽しければいいんじゃないのっていうふうに言う人ね。で五条はどうかって言ったらですよ、うんだね、もう私はね間違っておりませんよとかね、私は悪くありませんとかね、行動は移さないのに言い訳ばっかする人全くもぬめぬめぬめぬめぬめ、気持ち悪い存在だとね、ちょっとね乾いてきたらね、ああもう頑張るとちょっとね、もう頑張ったらぬめぬめしてるところに行かないと、体を濡らさないと、ね、非常にこう卑屈な人。そして、成績はね、成果を上げてくれる悟空、お師匠様私がやりますから大丈夫です、うん、ってやるけどね、うん、非常に八戒と五条をバカにすると、 こんなやつらはね、捨てましょうと。見捨てましょうって言うのが悟空の仕事なんですね。悟空はもう見捨てようよと。俺がやるから。じゃあ一方、三蔵法師って大乗の人なんですよ。大乗の人ってどんな人ですかって言ったら、じゃあ悟空を上回るような能力ってあるんですか？
もしかしてあるの
かな。あるわけないじゃないですか。大乗っていうのはいわゆる他力の人ですよ。阿弥陀仏の願いを私の願いと思って進んでいる人はね、
外は弱そうでも内が
三蔵法師って、ね、八戒や五条や悟空などのそういう力は持ってないんです。どんな人として描かれてますかっていうと、とても弱い人なんです、ね、だから威勢よくね、私が頑張りますって前に行くけど、結局ああ悟空助けてというのが、三蔵法師。ね、弱いんです。でも三蔵法師って何が素晴らしいかっていうと、結局、その八戒や五条や悟空を決して見捨てないんです。どんなことがあっても。
そばに置いてね。
はい。一緒に進んでいこうっていう気持ちが強いんですよ。悟空が五条を見捨てようとしてもね。いやいやそんなことはないよと、一緒に進んでいこうと、なんでかって言ったら、大乗っていうのは阿弥陀仏の願いを持ってる人だからです。全ての人を救ってやろうと。だから悟空のような能力はないんですね、三蔵法師には。だけどその悟空が尊敬している人が三蔵法師。この少女と大乗との違いをですね、端的に表したのが、悟空がですね、お釈迦様、そのお釈迦様の前でね、世界の果てに行ってやるわと言って、筋斗雲でね、世界の果てに行ってみた。そしたら5つのね、柱が立っていた。そこにね、天聖大師孫悟空来たと言ってね、しょんべんをかけたわけですよ。で、帰ってきたらね、お釈迦様ね、世界の果てに行ってきたわと。で、そこに何があったと。さあ5つの柱があった、それはこれかっていうことで、ね、これ一体何を指してるかっていうと、少女の人っていうのはね、結局どんなにねすごいことを考えたとしても、自分という殻の中にいつもいるわけ。その自分という殻の中を出て外を知ることはできない。それはちょうどお釈迦様の手の上にいるのと一緒なんだよね、それを悟空という存在として説かれてるわけです。仏教って感じがするでしょ。
そんな中身の深いお話だったとは知らなかった
ね。非常にこうね、仏教っぽい話なんです。だから大乗って何かっていうことを知っていただきたいんですね。この三遊記を通して、大乗っていうのはね、決してそのすごい人間になることじゃないんです、ね、ああ私は仏法を伝えていきたいって思ったからといってね、あんな善知識様のように話のできる人にとてもなれない、ね、悟空になりたいと言ってるのと一緒なんですよ。私は悟空のようにはねとてもなれません、ね、それはね西遊記の中でですよ、悟空よりももっと力のあってね、能力に長けている人が三蔵法師だったんですよ。その皆さんの思いが正しいってことになりますよ、うん、でも大乗を例えられてる三蔵法師はいつも八戒に助けられ、五条に助けられ、悟空に助けられ、一番弱い存在なんです、うん、でも一番弱い存在でありながら、うん、ね、でその八戒からも五条からも悟空からも尊敬されてですよ。そしてその八戒や五条や悟空を天竺までね導いていくわけ。天竺って何かって言ったら浄土ですよ、うん、この人たちをですよ、浄土まで導いていかれる存在、う
ん、ね、今日お経のあれを運んでいく人じゃなかったんだ。
なかったんです ね、
はい、そういうお話
だからそれぞれに特徴を表してるわけですよ。八戒って言ったら欲まみれってね、五条ってのは我にとらわれる、そして、悟空っていうのはね、少女の悟りをね開いている、俺が俺がという気持ちが強くてですね、人をですね助けようとか人に施しをしようとか思いやりの精神に欠けているわけです。だからね、そういうね、八戒と五条と悟空が言うといつも喧嘩ばかりなんですよ。
そうだよね。
ね。
あんまり仲良くなかった。
仲良くなかったでしょ。ね、そういう仲良くなかったその3人をまとめ上げて天竺まで連れていく仕事をしているのがですね、それが三蔵法師なんです。じゃあその三蔵法師は他の人たちより何がずば抜けて強かったかというと、それは見捨てないっていう気持ちなんです。どんなことがあっても一緒に行こうよ、どんな人も。八戒なんてダメだよ、欲まみれなんだから文法求める器じゃないよって捨てたくなるでしょ。悟空だったらきっと捨てたと思うんですよ。求められるものだけ求めていったらいいんだよ。ね、頑張れる人だけ頑張ったらいいんだよ。ね、いうのが悟空ですよ。五条から見たらね、あんな欲まみれの八戒なんてダメだよ。悟空から見たらね、何言ってんだお前、お前汚れてるね。お前だってね、全然胸、ね、反省してないじゃないかと。ね、反省するのと落ち込むのとね、混同してるぞと。これダメだダメだダメな人間だと思ってるのが反省じゃないんだと。それは単なる落ち込んでるだけでね、反省なんてしないと。
逃げてるだけだよね。
そう。
そうか。
ね。
三蔵法師は偉いね。
ね、こういうふうに聞くと、ああ三蔵法師ってね、いつも弱くて力がなくてね、
それでもすごいよね、
そうそうそう、それでもね、みんなをこうまとめ上げてるわけです、
ね、あ、そうそう、
ね、つまり三蔵法師って弱い存在としてこの西遊記としてはね描かれてるわけですよ。力がない、だから妖怪たちにね捕まってしまうね。だけどそんな三蔵法師を八戒も五条も悟空もね、助けに行くわけですよ。命を張って、ね、そういう、三蔵法師のもとだからこそ全てがね、まとめ上げられているわけです、ね、これが全ての人を救うってことなんです。
なるほど、ね、
だから八戒も見せない、五条も見せない、悟空も見せないね。ね、三蔵法師が一人だけね、我は行くね、そんなね、能力的に欠けている人たちなんですよ。劣っているものを持っている人たち、だから妖怪なんです。この人たちは人間じゃないんです、ね、人間であっても人間じゃない人たちがいっぱいいるわけですよね、この西遊記から言うと、ね、いわゆる欲を満たすことが幸せだと思っている人がねいるなら、それ八戒なんですよ、ね、自分の間違いを認められない人がいるなら、それはね五条なんです。佐五条なんですよ、
ね、私の中に全部いるかもしれない、ね、
どうだ俺は頑張ったんだと、ね、自分の善に誇る気持ちがあるならね、それは悟空なんですね。そういう者たちがですね、いつも争っている中、それを決して見捨てない、一緒に行こう、うん、ね、これが阿弥陀仏の本願なんだ。
なるほどね。
全ての人を浄土に連れて行こうっていうね、阿弥陀仏の本願なんだ。それを伝えるのが他力なんですよ、うん、こういう心になってもらいたい。三蔵法師のような心に八戒も五条も悟空もなってもらいたいというのが阿弥陀仏の本願なんです。
それみんな人間の心だもんね、その欲も。
人間の心でしょ。
悪魔もね。
そう。
欲もね。
そう。その人間の醜さなんです。
そうだよね。そんな人ばっかだ
わね。ね、人間の醜さを妖怪に例えてるんです。
恐ろしいよ
ね。ね、人間の欲の醜さを豚の化け物として、ね、例えてる。人間のね、我を通す、間違いを認められない、ね、そういう、汚れをですね、汚れの醜さをカッパに例えてるわけです、ね、そして、人間のね、自分を誇る、自分のやった善を誇る気持ちをですよ、猿に例えてる。ね、それは人間じゃないよ、猿だよと。そして初めて人間という三蔵がいるわけ、大乗の心を持っている人が人間なんです。人心受けがたしってね、妖怪ばかりって感じで、ね、
そこでやっと人間で言えるものになるんだね。それまでは人間がかぶってるけど人間じゃないんだね。
だからあの、ね、夏目雅子のね、三遊記ではこの人とこの妖怪たちは人間になることが目的だったんですよ。
ああ、そうだ
った。あれちょこっとしか見ないもんね、私も。
ね、天竺に行ったら人間になれると。人間になることがね、一つの目的で行ったんです。人間になることっていうのは大乗精神を持つことってことです。だから自分にね、醜い欲があってもいいんです。一緒に求めていこうっていうのが、仏教なんだから。自分がね、間違いを認められずにね、落ち込んでね、卑屈になってもいいんです。だってそんな五条ね、佐五条と一緒に進んでいくのが天竺への道なんですか、
う
ん、
すごいじゃん。
ね、そして自分の力を誇りですよ、人を見下す心があってもいいんですね。
一緒に行けるんだ。
それを一緒に行こうっていうのが弥陀の本願、これが全ての人を救おうっていう阿弥陀仏の願いなの。
そうだったのか。
そうだったんですよ。それを例えてるのが西遊記なの。
阿弥陀さん一人で救ってくれるんだ。
この西遊記にはね、この阿弥陀仏の本願が説かれてるわけですよ。
いや、まあ、びっくりだね。
全て私たちは見捨てないっていう気持ちだけでも
ね、素晴らしいでしょ、見捨てないっていう気持ち。
そこ割とも普通見捨てたことないけど、
じゃあやっぱり気長い間にそうなった
ら、気長いに持っていかないといけない。
見捨て
それは阿弥陀仏が全ての人を救おうとされているんだから。だからその阿弥陀仏の願いを私の願いとしてね、持っていっていただきたいわけです。
いや、
そして三眼天入という教えは、この八戒や五条や悟空を、ね、三蔵の世界まで、導く、ね、この三蔵っていうのは、ね、十九眼、二十眼、十八眼っていうことで三蔵と、ね、いう三蔵って、ね、これは福地蔵とかね、なんとか福徳蔵、苦徳蔵ですかね。で三蔵だから三蔵と書きました、ね、これはどういうことかっていうと、大乗の心を知りですね、そしてそれを全ての人をですね、大乗の世界まで導く方を知っている人という意味で、今回三蔵という言葉を使いました。ね。だから現状と書かずにね、三蔵と。三蔵法師ね。だから三蔵。これが大乗の人。ね。
それは中国で書かれた物語でしたっけ？
そうですね。中国で書かれた物語だと思いますけどね。非常にこう仏教精神にかなった話ですよね。
ぴったりでしょ。
ぴったりでしょ。いい話でしょ。
例えの話にしてもすごいね。
それぞれね、名前が本当にそれぞれの課題を指してるわけ。ね、その人に欠けているものが、ね、自分をコントロールすることですよっていうならね、これ八戒なんですよ。 ね、いわゆる我が強くてね、汚れが強くて自分の間違いを認められない、そこを反省してきなさい、うん、ね、情を悟れよっていうことで作業しよう。
いやいやいや、
ね、あ、いわゆる俺が俺がと、うん、ね、人を見下して自分がっていう気持ちの強いね、僕だからこそ、ね、自他を分ける気持ちを離れてね、平等に見てきなさいと、空を悟りなさいっていうことで悟空と、うん、いい名前でしょ、
素晴らしい、ね、
でそれぞれの性格そのままなんですよ、ね、それを三蔵という人がまとめ上げていく、これが最有機なんです。
いや、子供のお話だと思ったら、ちょっとやっぱ大人がしっかり聞かなきゃいけない、ね、
これが、ね、ね、ここに阿弥陀仏の本願が説かれてるわけです、
ね、あ、本当だね、
だから阿弥陀仏の本願っていうのはそんな弱い三蔵か、その三人のね、妖怪をまとめ上げてね、うん、一緒に天竺へと、ね、導いていく、そういう話なんです、うん、阿弥陀仏の本願じゃないですか、
そう
そのものですよね、聞いてる皆さんはね、八回か五条か悟空の中に収まります、
本当ですね、ぴったりですね、
大体ほとんど最初は八回から始まる
よく
そうそう八回、
ね、そうか、
八戒はよくね、もう自分の好きなところに行っちゃうわけですよ、すぐこう道をそれるわけこう三蔵法師が一緒に行こうと思うとね、大体ね、八戒ってね、好きなところに行っちゃってね、一人いないんですよ、一人いない、これが八戒、ね、そうそう、悟空がね、もう八戒なんて見捨てましょうよって言うわけ、お師匠様と、そしたらね、何を言うか悟空と、そんな八戒を見捨ててはいけないと、そしたらいつまで経っても天竺に行きません、うん、ね、うんうん、何を言うんだ、八戒を探しに行こうっていうのが、
みんなで探しに、
そうそうそうそう、三蔵法師、
大乗精神だね、
そうそうそうそう、ねえ、
遅れてもいいから探しに行こうと、
そうそうそうそう、うんうん、
そしたら少し眠れるかな
ちょっと眠れそうな気がするでしょ、
そうそう、
三蔵法師、三蔵法師にならないと、
そうそう、そう、で、ね、いざ妖怪を目の前にするとですよ、うん、うん、強い妖怪、ね、弱い妖怪ならね、五条も頑張るけど、強い妖怪となるとね、はい、もうなんかひにゃひにゃひにゃって、どうせ俺はダメなんだってこうなるわけです、ね、そうするとね、悟空がまた見せようとするわけですよ、こんな五条なんでやっ、うん、俺だけでも頑張るぞ、ね、うん、そしたらね、その三蔵をね、優しくいたわるのがね、朝で五条ね、優しくいたわるのが三蔵法師なんです
、ね、
ね、いや何を言うんだ、そういうふうに落ち込むことだってあるよと、うん、ね、落ち込むことだってあるんだよ、人間そんな時だってあるんだと、そう、ね、そういう時はね、仕方ないんだよとって言って三蔵法師がこう頑張るわけですよ、うん、そうするとその五条がね、あんな力のないお師匠様でも頑張ってるんだからっていうことでね、私も頑張りますって言っていくわけです、うん、ねえ、いい話でしょこれが大乗精神なんです、
だったとは知らなかったね、
これでなんかね、弱くてもいいなってちょっと思えたでしょはい、
もう一回最有機呼んでみたいわ
そういうことで、はい、今日は以上です。